皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはフェイシャル&ボディケアサロンフラウオーナーセラピスト佐藤優子さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
本当によかったわね、お父さん。
さあ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケイ資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストはフェイシャル&ボディケアサロンフラウオーナーセラピスト佐藤優子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
それではフェイシャル&ボディケアサロンフラウのご紹介からお願いいたします。
はい、ありがとうございます。私は岡崎市梅園町でフェイシャルエステとボディサロンをしております、サロンフラウの佐藤と申します。サロンフラウでは日々のストレスから解放されて、ファンデーションでは得られない美肌やツヤ肌を目指し、日々お手入れをさせていただいております。お疲れの方や休養を取られてない方、しっかりボディケアさせていただいております。ぜひお越しください。
はい、ありがとうございます。プライベートサロン、はい、ということで、サロンフラウ、はい、1日3組限定。
そうですね、うん、多くて3組ですので、実際は2組ぐらいが大体多いですけど、うん、ボディとフェイシャルを同時にやられる方もいらっしゃいますので、そうなるとサロンでの滞在時間は3時間以上ということになりますので、うん、3組ギリギリできるかできないかぐらいです。
フェイシャル、ボディ、それぞれメニューがあると思います。ご紹介していただいてもよろしいですか。
はい、はい、まずフェイシャルなんですけれども、美肌フェイシャルは基本的なフェイシャルになります。デコルテ、ヘッドマッサージがついて、クレンジング、洗顔、あと美肌マッサージをつけております。パックもお肌に合わせてお好みでつけております。あとはリフトアップデトックス美肌フェイシャルというものがあるんですが、これは通常のフェイシャルマッサージにプラスデコルテマッサージをしっかりしていきます。これが一応うちのサロンの一番人気になります。あともう一つあるんですけど、リフトアップデトックス美肌フェイシャル、時間が少し長くなります。これは背中をしっかりほぐして、それからお顔に入るというマッサージでございます。その、フェイシャルコース3種類と、あとは小顔矯正のフェイシャルエステというものがありまして、通常年を取ると、筋肉だけではなく骨もどうしても下がってきますので、うん、その骨格を優しく整えるというものがついた美肌フェイシャルのエステです。
フェイシャルが4種類ということですね、はいはい、そしてボディの方が、
はい、バリニーズボディっていうものを主にしてるんですけれども、基本的に手の圧をしっかり捉えて体重圧をかけながらアロマトリートメントをしていくというものです。で、通常でもかなり強いんですけれども、もうそれに慣れてしまうとうちのお客様はもっと強いものをと、はい、好まれるので、うん、そういった方はデトックスボディというものもあります。
うーん、そのリンパトリートメントボディ、はい、こちらが、通常のものがあと時間が2タイプですね、
はい、90分8500円のものと、110分9800円のものがあります、うん、
そして強いのがお好みの方には、はい、デトックスということで、
そうです、そうです、
はい、こちらは90分と120分、
はい、そうです
ということなんですね、はい、で先ほどあのフェイシャルの方で、うん、小顔矯正、はい、美肌フェイシャルっていうのがあるっておっしゃいましたが、はい、小顔矯正ってね結構痛いんじゃないかみたいに思われる方多いと思うんですが、
そうなんですよ、あの私がですね痛いのが本当に苦手ですので、うん、あの一度あの違うところで小顔矯正というのをさせていただきまして、その時にも痛くて痛くて涙が出てきて、で痛くて我慢してもう3日ぐらいには戻ってたんですね。でやっぱりこんだけ痛みがあってその我慢するのがすごく嫌だなっていうのがあって、でもう痛くない小顔というものを探して、それで神戸の方にまで、学校に行ったんですけれども、で神戸の学校の方の教室で、一番近いところが京都にありますので、京都の方に通わせていただいて、で小顔矯正を取得してきました。
でこちらを体験されたお客様の声というのをね、こちらちょっと見させていただいてるんですが、はい、痛くなかったという。
そうなんです、
ね、これを体験した後で自分のねこのリフトアップ感とか小顔になる感じをもうまさに実感してらっしゃるお客様多いってことなんですね。
そうなんですね、うん、あのうちではビフォーアフターと結構はっきり分かるように写真を撮らせていただいてるんですけども、やっぱりすごく変わったって皆さんおっしゃられるので、あの普段どんどんですねむくみがちになってきますので、顔をすっきり流すだけでもすっきり感は出るんですけれども、頬骨が少しだけ上がったような感じとか、そういったものを感じていただけると思います。
特にあの40代からの、ね、大人の女性をターゲットにしたいということなんですね。
はい、私がですね、30代も後半40代になった時に、あの20代のお店ってなかなか行きづらいんですよね。この自分のだらしない体を20代の子に見られるっていうものがかなりちょっと抵抗がありまして、でその辺でやっぱりこうお客様にもそういった方が多いんじゃないかっていうことで、私今あの53歳ですけど40代以降の方をターゲットにさせていただいてます。
気を使ってらっしゃる方だとしても、やはりねあの年齢とともに、
そうなんです、
若干ね、こう、形は変わってきますのでね。
そうなんです。これも変なお話なんですけれども、20代30代の頃って自分の体で例えば不調になった場合、自分でヨガに行って、自分で何とかしようって思うんですよ。でこれがね40代以降になってくると、プロに任せようかしらっていう方が結構多いんですね。で、まあ、あの自分で何とか したいから自分で何とか頑張ってるっていう方も本当にたくさん見えるんですけども、それプラスアルファ、まあ、月に1回2ヶ月に1回は、まあ、とにかくリラックスしてあの全てのことを忘れて、あのここで心地よく過ごしたいっていう方が結構多いので、その辺でもう40代以降っていう形で、あのうちサロンやらせていただいたんですけど、それはすごく良かったなと思ってます。
もう私年だものしょうがないわって思ってしまう方もね、いらっしゃるかなとは思うんですが、さまざまな悩みをやはりね、こうプロに委ねることで、自分が悩んでいたことが一つでもね解決できたら、 それだけで気持ちがとても楽になりますよね。
そうなんです。うちもサロンをやってますが、私がその場でできることはどうしてもあの限られてしまいますので、日々のその人の癖とかを少しずつ直していって、うちで整えた後もアフターケアとして、その辺をアドバイスさせていただいてます、
次に至るまでの時間はご自分でケアできるように、
はい、そうですね、
その辺のアドバイスをしっかりしていただけるということですね。
はい、はい、その辺はお任せください。
はい、ありがとうございます。完全予約制ということなんですが、予約をするためには、ホームページ等がございますか？
はい、あのホームページではなくて、アメブロになるんですが、ブログの方でホームページっぽくさせていただいてます。で Google マップでは、岡崎市サロンフラウってやれば一応うちの宣伝が出てくるようになってますので、そちらで調べていただいてブログの方に、行っていただくっていうのが一番わかりやすいのかなとは思います。
はい、ありがとうございます。それではここでリクエスト曲をいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。 願いします。
はい、私が20代の頃すごく落ち込んだ時にお友達に送られて励まされた時の曲です。キャロル・キング、夕方フレンド。
今週のゲストはフェイシャル&ボディケアサロンフラウオーナーセラピスト佐藤優子さんです。それでは引き続き佐藤さんにお話を伺っていきたいと思います。佐藤さんはご出身はどちらなんですか？
私はですね、愛知県の知多半島の常滑市というところで生まれました。
海辺の町。そうなんです。ということですね、はい、お小さい頃のご自身を振り返った時に、はい、どういう子供だったなって思います？
そうですね、私もその本当に小さい頃の話は、まあ、記憶にもないので母に聞いたところ、なんか部屋の隅で、こちょこちょこちょこちょ何かを作ってたって言ってたんですね、で私あの兄弟が兄と弟がいて、あの変な話ね、あの兄とか弟によくプロレス技をかけられたりしてたので、ちょっと男っぽいというか、ちょっとそういう、ね、男性的なのが、ね、いつも嫌だなと思っている部分があって、で多分それで部屋の隅でこちょこちょ何かをやってたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、結構おとなしかったとは聞いてます。
そして地元で小学校、中学校というふうに通われたと思うんですが、小学校時代何かこう遊んだ記憶でこれ夢中になってたなみたいなのあります？
小学校の頃そうですね、あのその頃はピンクレディがすごく流行ってたので、まあ、ピンクレディの歌を歌って踊ってたっていうことぐらいですかね。でおもちゃ的なものが、それこそマジンガー Z とか男のおもちゃしかなかったんですよ、はい、うち、ですからあの友達の家に行って、リカちゃんハウスとかを見て、そういうものに対する憧れはもう尋常じゃなかったと思います。
じゃあご家庭の中に女の子らしいおもちゃがなかったから、逆にそういうものに憧れる気持ちがすごく、
すごくあったと思います。
そして中学生です、中学校ぐらいになると部活とかをやってらっしゃったんですか？
はい、やってました。あの部活は、ね、バスケットボールやってましたね、
バスケットをやったのは何かきっかけがあるんですか？
実はそのエースを狙いで、本当はテニスをやりたかったんです。でもやっぱりね、テニスってやっぱりその頃すごく人気だったので、テニスの、仮入部みたいなところに行った時にものすごい練習をさせられて、もう嫌だと、でその頃すごいあの緩かったのがね、バスケットだったんですね。でも実際に蓋開けたら、めちゃめちゃきついんですバスケットって、だからもうね、仮入部の時に本当に騙されたっていう感じですね
でもまあ中学3年間はバスケット
で、そうですね、はい、打ち込んでました、
そして、高校進学、
そうなんです。
高校時代もバスケットされてたんですか？
そうなんです。あれだけ嫌だったのてか高校の時もバスケットをやってまして、で、まあ、高校でバスケットをやって、あのすごくね嫌だったなと思ったのがね、足が太くなったんですね。やっぱりあの重心を低く取るので、もうももがパンパンになって
筋肉質になっていくわけですね。
そうなんです。だからね、思い出がそれぐらいなんですね
まあでもね、そのスポーツにかける青春だったという、
そうですね、本当にそうですね。あの学校自体が、あの必ず部活をやらなきゃいけないっていうところだったので、あと体育の先生がやたら支配する学校だったので、運動的なものをすごく厳しくやってた記憶にあります。
中学高校と、ね、スポーツにすごく重きを置いてる、
そうですね、
そんな時間だったんですね。
そうなんです、
先ほど小学校自体に、ね、この女の子のそういったおもちゃとかそういうものに憧れたとおっしゃってましたが、中学時代高校時代はそういう女子的なものには何か、
そうですね、今思えばあのうち母が全然裁縫しないんですよ。それはなぜかというと、おばあちゃんがすごく裁縫できたので、母はやらなくても済んでたんですね。で母が今度できないと娘がやらざるを得ないっていうこと で、であの私がね、何を思ったのか、 制服が作りたいと思って、うんうん、学校のセーラー服を型紙を起こして、あの家にある布でセーラー服まがいのものを作ってた時期はありました。だからそれが、まあ、女の子のごっこ遊びに似てるのかなと思うんですけど、
ね、今はその佐藤さんはこうしてね、はい、女性のためのプライベートサロンを運営してらっしゃるわけですが、もともとその高校時代からこういうことをやりたいなっていうふうに思ってらっしゃったんですか？
もう全然ないですね。もう高校の時はそれこそもうただ単に大人になったらお金を稼ぐとか、まあ二十歳過ぎて25歳には結婚してるだろうなとか、それぐらいのものしかなくって、ただこれがやりたいあれがやりたいっていうものもなかったですね。
そんな佐藤さんがこういうサロンをね、ご自身で開くようになったのは何かきっかけがあったんですか？
昔、本当に昔なんですけど、二十歳過ぎた頃宝石の営業をちょっとやってた時代がありまして、その頃あの一緒に回ってたその後輩の子があのフランス製の下着にすごく憧れを持ってて、そういうのをわざわざ買ってるんですって聞いたんです。で私国産しか知らなかったので、フランス製の下着ってどんなんだろうって調べることから始まって、結構その頃下着にのめり込みましたね。で今考えるとあのその頃からこの女性の内面の美しさとかそういったものにすごく憧れがあったので、こういう仕事につながっていったのかなと思いますけど、まだそれこそ漠然と、あの下着が好きとかそれぐらいの感覚しかなかったので、
それはもうね、あの20歳、22歳、ね、その頃はそんな感覚、
そうですね、
だったということで、このエステと出会ったのは、いつぐらいなんですか？
エステと出会ったのは私が、結婚少し前ぐらいの時に、私の友達が東京でサロンを開いてまして、でその彼女のサロンに初めて行った時に、あのボディとフェイシャル両方をやったんですけど、ものすごく気持ちよくって、で目も大きくなるし顔もツヤツヤになるし、で体ももちろんリラックスして、であの凝ってた背中とかがなくなったっていう感覚があった時に、もうすごい彼女にありがたかったんですね、であの彼女に感謝しかないっていう感じで、で私はまあもちろんあのお客様として行ってるのでお金を払って、で彼女もあ今日は来てくれてありがとうっていう感じだったんですけど、私もこんなにしていただいてありがとうってすごく感謝の気持ちがあったんです、でその時にこんなに素敵なお仕事が世の中にあるんだって本当にその時に初めて気づいたっていう感じです。それがもうスタートだったのかなと思いますけど、
でその時のそのエステ体験が今のこのフラウにつながっていくという、
そうなんです、
ことなんですね。でもその段階ではご自身がそのオーナーサロンになるっていうことが明確に見えてたわけじゃないですよね。
そうですね、全然その頃はなかったです。もう頭の中に片隅の方にこんな仕事をつけたらいいなっていう感覚だけはあったんですけど、まさか自分でやりたいとか自分でやろうっていうまで、その時にこう道がこう進むとは思ってなかったですね。
その初体験からご結婚なさって、そして出産をされてということで、まあ、女性としてのね、普通の幸せをこう歩いていらっしゃった中 で、またその転機が訪れたのはどういうことだったんですか？
最初に行ったエステの彼女が、愛知県の方であのエステのサロンのスクールをやりたいんだけど、もし私のお友達で紹介できる方がいたら誰かいないっていう話が私にあったんです、その話を私聞いたもんですから、そんなの私お友達に紹介する前に私が勉強したいって、何を言うのって、あなたは最初に私よっていう感じだったですね。
じゃあもうその学校をスクールを開くよっていう話を聞いた段階で、もうあじゃあ私が学ぶわっていう、
本当にそうです、
だったんですね。でその頃はまだね、佐藤さんは子供さんも小さいということで、ね、あの学校に通って大変だったんじゃないかなと思うんですが、
あの1日8時間ぐらい娘を主人に預けるっていうことになりますので、 一番のハードルはやっぱり主人の説得でしたね。
でそのご主人が説得に、はい、まあ結果応じて、
そうですね、
ね、はい、子供さんと留守番をしてくださる、うん、でそういった時間がどれくらい続いたんですか？
3ヶ月ぐらいは続きました、はい、で2週間に1回のスクールでしたので、その間もまあ、連絡が取れるようにしとくっていう形を取らせていただいたんですけど、まあ、途中から下手に連絡が入るよりは、これはもう留守電にした方がいいなと思って、電源をオフにして、もう主人で何か、子供と主人で何かあったことは、主人のことで、方で解決してもらうっていうふうに、ちょっとシフトチェンジをして、そのように乗り切ったっていう感じです。
ね、そして学校を無事に卒業されて、ですぐにご自身でサロンを開かれたんですか？
まずはですね、私のお友達にまず1回ちょっと練習台になってほしいということを頼んで、自分の自宅の子供部屋からスタートしました、で最初のうちはもう何人かそういった形でさせていただいて、少しずつ、じゃあ少しお金を取ってもいいかなと思った頃に、本当にお友達だけでフェイシャルエステということで子供部屋で細々とやっていました、
ね、そしてそんな子供部屋サロンが今のこのフラウに切り替わったのがおよそ何年ぐらい前なんですか？
ですね、その頃、子供部屋でサロンをしていた頃が2012年で、2017年で自宅サロンとしてきっちりやり始めましたので、その頃からですと5年になりますね、はい、
今は完全予約制のサロン、はい、フラウ、皆さんに大人気ということで、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストをいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
はい、これはですね、単純に私が大好きな久保田俊信さんがカバー曲で歌ってた曲なんですけれども、その大元を聞いていたいと思って調べた曲です。グローバー・ワシントン・ジュニアの Just the Two of Us です。
今週のゲストはフェイシャル&ボディケアサロンフラウオーナーセラピスト佐藤優子さんです。それでは佐藤さん、最後になりますが、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
ですね、サロンとしてお客様のお肌と体をしっかりと見ていくっていうのがモットーなんですけれども、それ以外に自分の体の方のメンテナンスもしっかり生きていきたいと思ってます。それにはまずですね、筋トレに励みまして、できたら腹筋を割りたいという目標がありますね。
日頃からそういった筋トレはやってらっしゃるんですか？
実はですね、昨年はパーソナルジムに通ってたんですけれども、ちょっと腕を痛めたことがあって、少し今のところお休みをいただいてますが、これからですね、少しちょっとこもったりする時間も増えそうですので、そういった時に少しでも体を鍛えて、今度皆さんとお会いできる時は、まあ、ビキニでも着れたらいいなと思っています。
はい、ありがとうございます、はい、ぜひね、シックスパックが完成したら、はい、また店に来ていただければと思います。どうもありがとうございました。今週のゲストはフェイシャル&ボディケアサロンフラウオーナーセラピスト佐藤優子さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは佐藤さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。マルーン5でシュガーです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。